ちは、コルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします、ということで、
はい、
はい、始まりました、
はい、
まずはね、うん、あの体験談、はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます、
もうお気づきになった方もおられるかと思いますが、さらにお二人の方の、
うん、
松田さんとももさんの、ね、体験談も載せさせていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、あの、ももさんのあれ、体験談じゃないんですけど、いろいろ体が楽になってきたっていう人がね、うん、本当に多いんですよ、
うん、
ただ勘違いしないでほしいのは、我々は医療をやってるわけではないんですけれども、はい、ここはちゃんと言っときますよ、
うん、
我々は医者でもありません。ただそういう体験をされる方が非常に多いというのも事実だということをお伝えしておきたいなっていう、そのももさんは頭痛のあれが、実際はねちょこちょこいらっしゃるんですよね、あの、まあ、ライフナビとか呼ぶともうね、それでおそらく分かってくるんでしょうね、
あの脳の使い方が変わるっていうところなので、なんていうのかな、頭痛を起こしてしまう脳の使い方をしてたのかなと。
そうね、じゃないかなと、だから楽になったんじゃないかなと、ね、まあ我々はこういう表現しかできないんですけど、実際には多くてですね、例えばあの体がすごく動きやすくなって、あ、なんていうんですか、動きやすくなると人間って活動的になりますよね、だからこそ行動力が出るっていうね、でじーっと考えててもやっぱり行動力って出ないですよね、でそこでやっぱりちょっと参ってしまう人もいれば、だからこの体から作るっていうエモーションなんかももうね、いろんなこと聞きますけど、本当に私コルクさんの場合はね、もう汗をかくんですよね、とにかくダーンと汗かくとね、なんか一旦リセットできますよね。
それこそその脳の使い方が、なんていうの、行動を起こさせなかったりね。
そうもったいないんですよね。だから例えばよくほらこういう人いらっしゃるんですよ。私はこうだからとか、ああだからとか、でそこでもう作ってしまってる制限がすごくもったいない。
それその制限のせいで動けなくなってるのに、自分でわざわざ作っちゃって、
でまあ人によってはね、その傷つきたくないがために、わざと最悪な状況を想定する人もいるらしいんですけれどもね、
でも私そのタイプですね。
ああそうなんですか、
はい、
もう常に最悪な状況、最悪な状況、はい、
ただねこれリアルクリエイトになると、危機管理っていうところで不安と恐怖じゃないんですよ。だから事前に物事を察知して危機管理ができる、危機管理能力が高いっていう方向に使えてしまって、あの感情で揺さぶられると動けなくなるでしょう。だから感情に揺さぶられるってことはその今までの脳の使い方、ただ脳の使い方が変われば、感情が揺さぶられないから、危機管理能力っていう方向に変わってしまって、ある意味あのなんでそこまで深く考えられるのっていう方向に行ったりとか、まあ旅行に行くってなるとね、もうすごくカバンの中パンパンになってしまう世界なんですけど、
あれね旅行ならまだいいですよ、ちょっとした一泊二日行くためになんかもう引っ越ししてるような人いるじゃないですか、女性で。なんでちょっとこれ話変わりますけど、私コルクさん男性側の意見として、男性はあまり物を持ちたがらないと思うんですよ、女性はね、カバン肩に引っ掛け、もう首からぶら下げ、ガラガラまで引っ張ってくる、その上にもカバンが乗っているというね。
いや、危機管理で多くなる人と
スーパーマンでも変身でそこまで荷物いらないですよ、
自分の見た目を気にしてそうなってる人と2パターンいますけどね。エゴであくまで大きくなる人、 危機管理で大きくなる人、うん、
で大概男性はなるべく手ぶらじゃないですか、
うん、
なんで持ってくれないのみたいな目になるじゃないですか。女性はそれだけ荷物を持ってきて、
ああそれはもう危機管理の人じゃなくてエゴの人ですね
持ちたくもない派手なバッグを持たされたりね、うん、コルクさんは過去いろいろしてきましたよ。
そうなの
ね普通にはいこれ持って言われました。
いやそれはねエゴの大きい人と付き合ってたってことかな。
ねそういう時代もあったんでしょうね
しみじみとなってきましたね。
しみじみとなってきましたね。うん。でまあ話はちょっと戻りますけれども、うん、やっぱりそうやってねさっきの自分で私はこうだからって制限を作ってしまうイコール可能性を消してるっていうもったいなさ、
うんうん、まあ可能性そうだよね。生き方が変わるだけで可能性になるのか、
うん、
あの自分の能力になるのか、
そうそうそうそうそうそう、
うんうん、そう能力として使っていればね、
う
ん、
そうですそうです、
うん、
で先ほどの話じゃないですけれどもまた脳の使い方がねこう変わっていくと細かいことも気にならなくなったりとか、
うん、
まあなるときはなりますけれども、うん、あの全然変わってきますからね、
うんうん、
今までの癖で、うん、そういう考え方を持っていたっていうだけで、
うん、
癖を変えるだけで考え方も変わる、うん、考え方も変われば人生なんてガンと変わってしまう
そうだからさ、
うん、
その考え方が変われば人生が変わるっていうのはそこから来てるんだけど、
うんうん、
実際使ってる脳の場所が変わらないから、
そうそうそうそう、そこを誰も教えてくれてなかったんですよね、うん、だから考え方を変えようって無理やり
そう
なんかこう思おうとか、
うん、
こう捉えようとかってみんなが、うん、そんなん変わるわけないじゃないですか、うん、そんなあのねえ、
うん、だから根本は変わってなくって思わなければならないになってるんだよね、
う
ん、
そう
結局捨てなきゃいけないとこ捨てられなくって、
うん、
脳の使い方変わらないんだよね、
うん、
だって根本的にそれやったところで思い込みっていうのは長年をかけて変えられるかもしれないけど、
うん、
脳の使い方までは変わらないんだよね、
うん、そうなんですよね、
うんうん、
だからライフナビ読んだだけでこれだけ楽になりましたとか、
うんうん、
あこんな感じになりましたとかっていうね、
うんうん、
そういうのが面白いですよね、本当にあこれだけのことだったんだとか、
うん、
長年悩まされ続けたあれは何だったんだとか、
そうそうそう、うん、そこまで来るとその今までのその苦しみとか悩みって愛おしく感じるよね、うん、
ね
それぐらい違うのに思い込み変えただけだったらその愛おしさまで感じられないんだよね、
うん、
だってまたいつっていうか瞬間に違う場所で、
うん、
その悩みと苦しみやってるから、
そうそうそうそうそう、
うん、
まあ我々はそういうのをロボット思考っていうね、
うん、
表現をしていて、
うん
うん、
あの表現あ表面だけの、
うん、
なんか小手先、
うん、
やってるから、あああれもやらなきゃこれもやらなきゃって世界になるんだよね。
そうそうそうそうそうそう、
いや根本一つ変えれば、
うん、
全部なくなるの。
そうそうそうそうそう、だからなんていうんですかね、この体験を聞くと非常に嬉しい限りでございますよね。
うん、そう根本から変わったのをもらえると、
うん、
ああ分かってくれたって思いますよね、
うん、ねえ。あと増田さんのあれ見た時に、ね、男としてやったじゃないかみたいなねねえ、うん、呼び捨ててごめんなさい、いいぞ増田みたいなねその調子だ増田みたいなね呼び捨ててごめんなさい増田さん私コロクさんそんな気持ちになりましたよ、うん、ということでね、ちょっとあれ話はねちょっと変わりますけれども、うん、
はい、
前私日記にも書いたんですけれども、
うん、
よく人の相談に乗る人っているじゃないですか、
はいはい、
で人の相談に乗るがために自分が疲れてしまうとか自分が参ってしまうっていうケースありますよね、
うんうん、
ねあれもねちゃんと気をつけなきゃいけないところが、うん、まあ書いたんですけれども、うん、あのね自分が感情移入してしまう場合、
うん、
がものすごく疲れるんですね、
うん、
で自分の中で、うん、あなたはこうなったらいいんですよっていうものを作ってしまうんですよ、
うん、
相談受ける側が、
うん、
でそこへ誘導しようと思っ て、うん、誘導できなかった場合にすごく疲れるんですよね、
うん、
そのうち腹も立ってきたりするんですよ、うん、こいつ分かってないなみたいなね、
うん、
であくまで、
うん、
この人の、
うん、
目的というか、
うん、
ただ話を聞いてほしいだけなのか、
うんうんうん、
なんとかしたいと思ってるのか、うん、で、
うん、
これも分かりにくいところがありまして、
うん、
ひたすらその、ね、こういうふうに困ってこういうふうに困ってっていう感じで話してて、じゃあこうしてみたらって、いや私そういうことはできないんでみたいな絶対しない人、うん、いるじゃないですか、
うん、
それだったらただこう不幸話を聞いてほしいだけなのか、うん、だからまず何かを求めてる人なのか求めてない人なのかの見分け方、
うん
うん、あとそのやっぱりその感情、さっき言いました感情移入して、
うん、
こっちへ持っていってあげようって思うこと、うん、自体がこっちのエゴだったりするんですよね、
うんうん、
実は、
うん
うん、ここがすごく難しいところで、
うん、
自分は良かれと思ってこの人をこうしてあげよう、こうなったらいいよ楽しいよっていう感じで、
うん
うん、ね、相談に乗るんですけれども、うん、でもどうしても相手はそういうふうにはいかない、
うん
うん、私にはできないとか、うん、そういう時にあれなんですよね、ちょっと相談者側と相談する側がトラブってしまったりとか、うん、何なのあなたはみたいなね、だからやっぱりね、うん、あの相談をよく受ける人はね、
うん、
できるだけ感情入れない方がいいですよね、
うん、
やっぱり疲れますよ感情入れると、
うんうん、
でそのこうしてあげたいっていう気持ちは分からなくもないんですけれども、うん、実際その人が望んでるかどうかは別なんですよね、
うん、
この相談受ける側が描くその人と、
うん、
相談者自身が描いているその人が、うん、実はギャップがあったりするわけで、
うんうん、でそもそもそのなんでそういうことが人生で起こってるかっていうシステムを知ると、
うん、
全く違った視点で起こってる原理が分かるんで、
うん、
問題そこじゃなかったんだって気づくんですよね。
そうなんですよね。
そうだからもうそこに講座やってる人たちはもうそこに多分とらわれなくて済むだろうし、
うん、
やってない方はもうずっと多分その問題で悩まされ続けなきゃいけないので、
うん、
まあ、感情を外してくださいねっていうところをちょっとやらなきゃいけないし、
うん、そうなんですよね、
うんうん、実際人生っていうところのそのシステム、
うん、
見たら全く違う問題なので、
うん、だから例えばね上司がいるじゃないですか、
うん、
で部下の人がね、
うん、
他の人には優しいのに私は冷たい私には冷たいんだとか、
うん
うん
うん、
なんかねそういうのもありますけれども、うん、
そもそもそういうところが問題じゃなかったりするんで、
実はそこじゃなかったりするんですよね、うん、まあ、感情の世界に入ると、
うん、
それは確かに悩みになって辛くなってこんちくしょう
でどうしたらいいでしょうっていう相談になるんだろうけど、
つねったろがちくしょうの野郎ってなるんですけれども
まあそれはロボット思考の世界での生き方ですよ ね、
うん、
で常にそういう問題に悩まされ続けて、
そうそうそうそう、だからね僕もうちょっと前半の話とか、
うん、
もうつながるかもしれませんけれども、うん、あこんな自分がいるんだっていうところにどんどん気づいていくとね、
うん、
また自分っていうものがね、
うん、
ちょっと変化してくるんですよね、
うん
うん、あこういうことにとらわれてる自分がいる、うん、こういうことで心を動かされてる自分がいるとか、うん、それをちょっと見ていくだけでもね、うん、自分っていうものをね、
うん、
だから結局自分を見る癖になるんですけれども、うん、そこをつけていくとねそこまで感情には揺さぶられなくなるそうな気もするんですよね、
うんうん、でロボット思考でできる範囲はそこまでですよね、
ね、うん
うん、
だからね、これを聞いてらっしゃる方で、
うん、
リアルクリエイターとして生きてらっしゃる方もいれば、うん、ロボット思考の世界にいる方もいらっしゃいます、うん、で ロボット志向の方々に対するそのアドバイス的なものとしては、うん、この辺りかなと思うんですよね、
うん、そうですよね。リアルクリエイターとしてはもうそこ全然意味違いますので。
そうなんですよね、はい、両者の方が聞いているってことでね、うんうんうん、でね、もうコルクさんの知り合いでもね、うん、前回ちょっとよくわからんかったとか、うん、今回のはわかりやすかったとかっていろいろご感想いただくんでね、うんうん、両方目線から喋らなきゃいけないのかなこれはとか、うん、いろんなことを思ってるんですけれども今、うんうん、でこうだんだんリアルに生きてきた人と生きてくる人たちも、うん、自分がこうねロボット思考に飲まれてしまってるっていう時に気づいてるんですよね、うん、もうああ自分は今ロボット思考に飲まれて大変なことになってるってこれだけでも全然違うことなんですよね実は、うんうん、これがまあリアルな第一歩なんですけどね、
うんうん、人間にとって気づく力っていうのはすごいなって思いますよね、
うんうん、これはね本当にひょっとしたら何にも負けない武器かもしれませんよね、うん、人間が生きていく中で、
うん、だって気づけるっていうところでは、うん、まあ知識がないとまず気づけない、
うん
うん、で知識があっても気づけないっていう人もいるし、
うん、
知識があって気づくけど直せないっていう人もいるし
ですよね。
まあ順番にしていくしかないんだろうけど、うん、一番大変なのは気づくこともできないってことですよね。知識がないっていう。
そうそうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
それはね、本当ストレスフラストレーションの塊になってしまいますからね。
うん。
うん。
だからいろんなことを知って気づけ、その知識か、
うん、
がやっぱあるから気づけるんであって。
うん、そうそうそうそうそうそう。やっぱり何もないと難しいですよね、うん、だから取っかかりになるようなものでも持っていたら全然違いますし、うん、でよくね私コルクさん、
うん、
ユキさんもそうかもしれませんけど、ああこういうこと言ってたんだって後から言われることってあるじゃないですか、
うん
うん、だからまあとりあえずその場は言っとけばなんかね後に役に立ってくださいよみたいなね、うんうん、
だから能力って本当は持ってるんだけど、持ってるし使ってるんだけど、
うん、
気づかない、知識がないから気づけなくって、
うん、
なんか無意識の中でやってて、
うん、
つかめないっていう人が多いのよね。
はいはいはいはい。
で知識があって意識できるようになれば、
うん、
ああこれだったんだっていう、
うん、
なんていうのかな、たわいもないものだったりする。
うん、蓋を開けてみると、
うん、
っていうやつですね。
そうそうそうそうそう。うん、で、なんていうのかな、特別なものにしてしまってるから、
うん、
なんか違うものを追い求めて気づけないとかさ、
うん、
もう概念で先に作り上げてる人って、
はいはいはいはい、わかりますわかります、
うん。頭の中でこんな形だろうなってしてしまうと。
うんうん、
もう絶対見つけられないし、
うん、だからね実践をしていく人は、
うん、
その人なりの気づきがあるので、
うん、
これが大きいんですよね、
うん
うん、それがもう正解不正解とかっていう問題じゃなく、うん、不正解だった、ある意味完全に不正解だった場合も分かりますからあ違ってたみたいな。
そう、
うん
うん、だからなんていうのかな、本当頭の中で全部やってる人っていうのが、
うんうん、
知識があっても気づけない。
そうなんですよね、
うん
うん、
もうね脳の使い方を変えないと、
うん、
知識があって気づけるっていうところに行かないし、う
ん、もったいない限りなんですよね、
うん
うん、いやね今のままでいいんですよっていう人ならね、
うん
うん、それはそれでいいですけれども、うん、どうしてもちょっと自分を変えたいとかっていう人とか、
うん、
変わりたいっていう人って僕から見ると紙一重なんでね、本当にいやわずかなことなんですよみたいな、
うん、うん、そう、もう怒ってることを、
うん、
気づけるかどうかっていう世界だからね、
うん、 で楽しくないから何かをしたいっていう人この間いたんですね、
うん、
もう最近楽しくないと、うん、何かをしたいと
完全にロボット思考だ
よね。そうそう、実際はねそこじゃないんですよねみたいな、
うん
うん、何かをしたから楽しい、それ趣味がある人がいいですよ、うん、その私は昔からこれが好きなんだっていう、うん、それがある人はいいですけれども、うん、何かを始めたから楽しいっていう、そういう視点ではなく、う
ん、ないんですよね。
いいんですよねこれね、
それだと一生探し続けなきゃいけないから、
うん、例えばよく仕事なんかでも、
うん、
この仕事を長めてきてしまって最初は面白くなかった、
うん、
ただやりだすと面白くなってきたとか、うん、新たに発見できる場所っていうのを見つける能力も人間には十分ありますんで、
うん、私の思うに、うん、本気で打ち込んでしまったら何でも楽しくなる。
はいはいはいはい。ただ本気で打ち込めるものと打ち込めないものっていうのは、
いやこれも継続かなって思いますよ。
ああ、うん、なるほど。
そう、なんていうのかな、いやいやずっとやってたらそれは無理です、
うん、
長年やってても無理です、
うん
うん、ただ本当にそれと向き合ってやっていけば、
うん、
それなりにいろんなものはつかめるし、
うん、
自分のなんていうのスキルになって、
うん、
ある程度越した時にそれが出てくるんだよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね、
うん、そう、だからそこのラインを超えてるか超えてないかの問題かなって、う
ん
う
ん、ちょっと一つね、はい、コルク三節を話していいですか。
どうぞ。
あの前ね、人間の才能って何なんでしょうっていう聞き方をされたんですね、
うん、
で、
うん、
まあある仕事をしていて、
うん、
ほぼ一緒に入った人がすごく自分より伸びが早いと、
うんうんうん、
で自分はちょっと遅いと、
うん、
やっぱ自分には才能ないのかなっていう話されてたんですけど、
うん
うん、これコルク三節、
うん、
説ですよ、
はい、
ある程度までは、
うん、
器用か不器用かの違いなんですよ、
うん、
才能となった場合、うん、あるラインを超えてから伸びるかどうかじゃないですかね、
うん、
っていう話をしてたんですね、その人に、
うんうん、
だから例えばリンゴの皮を剥きましょうと3人並んで、うん、それは一番最初に上手な人、
うん、
一番最後まで時間のかかる人、
うん、
必ず1位から3位までできるわけじゃないですか、うん、で仕上がりの綺麗な人とか、うん、でそれが1ヶ月毎日同じことをやった場合に逆転する可能性って全然ありますよね、
うんうん、
仕上がりも綺麗で、
うん、
綺麗に向けててみたいな、
うん
うん、
でその綺麗にあの遅く、上達した人がいるでしょ
う、うん、
で遅く上達してどんどん上達して、まあ、トップになった、
うん、
でその人が次じゃあ、まあ包丁を使う何かをやった時に、
うん、
今度そこからまた上に行くんですよ、だから、うん、今度スピードが速いねっていう人になる、その原理なのよ。
さらには、
うん、
リンゴを剥きました、
うん、
このリンゴを使った何かを作りましょうってなった時に、うん、また違う才能が発揮されるかもしれない。
だってそれは包丁を使うものであれば、
うん、
今度また素人っていうかまたね包丁を使ってない人とやった時には、うん、この人上達が早い人になっちゃうね。
そうそうそうそうそう、うん、だから才能と、
うん、
その最初の器用不器用っていうのは必ずしもマッチしないんじゃないかなっていう話をその方にはしてたんですよね、
うんうん、でもっとね原理原則っていうことが分かってると、
うん、
これ何でも当てはまっちゃって、
うん、
何やらせても上手い人初めてこれやるのにっていうのも、
うん、
掴むところのコツっていうことを知ってるのよね。
はいはいはい、
うん、だから上達が早くなる、
うん、
でも分野が変わることによってまた上達が遅いってなると、
うん、
掴んでる基礎っていうものが違ったりする。
はいはいはい、
うんうん、だから全部がその原理原則っていうことを知ってる人だと、
うん、
結構何やらせても、
うん、
早いのよね。
はいはいはいね、
うん
うん、だからなんていうんですかね、
だから まあね、
はい、どうぞ。
思うにね、人生ってやっぱり自分自身がどれだけ何をやってきたかっていう積み重ね、
うん
うん、で奥深くまで知ってると、うん、今度そこからまた何やっても大丈夫になるし、
うん、
でも表面上だけでやってると何にも積み重なってなくて、うん、何やってもまた一からやり直しっていうところ、
うん
うん、本当人生の積み重ねなんだなって思って、
うん、例えば、うん、あのね、なかなか仕事が続かないんですっていう人、
うん
うんうん、しょうがないよねって言うんですよね僕は、うん、だからもう続きそうなものに当たるまで
もうその人はそういう思考パターンになってるから仕方ないし、
うん
うん、そこを超えたいっていう人じゃないものね、
うん、そうで、もうこれいろんな見方できるんですよやっぱりこうロボット思考の人たちはね、こう、うん、いい悪いってすごく強いんで、
うんうんうん、
例えば確かに一つのものを極めてきた人、
うん、
それはすごいと思いますよ、
うん、
例えば何かの職人さんであって、うんうん、ずっとその会社で頑張ってきた長になったと、うん、そこの取り仕切る長になったと、
うんうん、
でもちょっとしたことで喧嘩になって外されるってこともいっぱいあるんですよ世の中に、
うん
うんうん、今までは何だったんだって、それでもショックで社会に出れなくなった人なんて僕何かあったことありますし、それだけのものを持ってたらどこでもやれるんじゃないですかって思うんだけど、うん、そうやないっていうね、うん、こともありますし、頑張って頑張っても結局その会社の偉い人の一声で、
うん
ね、自分の居場所がなくなっちゃったりとか、ね、正当な評価がとかされてないとか、
うん、
そこにもそこでいろんなことがありますから、
うん
うん、
まあ、ロボット思考の世界はね結局そういうところなので、
うん、
でそういうところの判断でしかできないんだけど、
うん、
本当事実人生っていうところでどこに向かわせたいか、
うん
うん、っていうところを見ると、
うん、
何の問題もなくって、
うん、
あ、なんでちょっとしがみついてたんだろうみたいな、
はいはい、
こうやって大事になるまで気づかなかったんだろうみたいな、
ね、
逆に、
うん、
逆のパターンになる、
うん、
うん、人生から見ると逆パターンなんだけど、ロボット思考から見ると、
うん、
なんでこんな不運なんだみたいな、
うん、ね、
うん、
リアルな世界から見ると誰にでもチャンスはあるんですけどね、
うん、
もう
そうだから、いかにその自分っていうものを生かして生きるかっていうか、うん、自分をちゃんと生きるか、
うん、
事実を見てその場所に行けるか、
うん、
っていうところだけですよ ね,
ねだからそんなに悩まなくていいですよっていつも言うんですよだってしょうがないものって、
うんうん、そうで、まあ、ロボット思考にいるうちは悩み続けるしかないし、
うんうん、なかなか出れないんですよね、
うん
うん、
価値観違いますもんね、
うん、
で捉えてる見てる場所も違うんで、
うん
うん、これが伝わらない。
そう、これをね伝えられるとね、
うん
うん、
まあ伝わりませんよ
諦め早いですね。
いや、だって原理原則知らないと、このシステム知らないとどれだけやっても伝わりませんよ。しかも、しかも、
うん、
私思うんだけどね、
うん、
これ伝えようとしたところで知りたいっていう人いないの、うん、
なぜですか。
あのね、その会話の中ではね。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそう、会話の中ではこれはこういう原理でねなんて話そうもんだったら、
うん、
いや、そういうところじゃなくて私の悩みをどうにかしてみたいな。
ああ、ああ、はいはいはい、はい、あ、そういう意味で
全く面白くない話。
ああ、それはそうですわ
そうでしょ
それはそうですわね。
だから本当これ聞いてる人って結構すごいところにはいるんだよね。
ね、それは分かるんですよ。
これが必要だって思うっていうこと自体が、
うん、
実はすごい力持ってる、うん、
ね、
うん、普通は思わないから
ね、 普通のガチガチのロボット思考の人これ聞いてたら何やこれと思いますよ。
普通は今持ってる自分のロボット思考の悩みをどうにかしてくれっていう世界だから、
うん、そもそもの視点が違いますからね、
うんうん、全く視点違うから、うん、あのね意思疎通ができない。
そうそうそうそう、うん、
だからこっちの与えたいものが向こうには価値があるものとして捉えられないし、
うん、
全くその世界観がつかめない、
うん、ね、
うん、
だからこれ聞いててちょっとでも面白いなと思う人はね、
うん、いやそれだけですごいな
それだけですごいなと思いますよ本当に、
うん、自信持っていいです
ね、うん、まあなんだかんだと話しましたけど、
はい、
はい、今日はこんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。